それでは新井先生に説教をいただきます。不力と題してお願いいたします。
先週イオンにお買い物に行った時のことです。前から中学生ぐらいの女の子とそのお母さんと思われる2人組が歩いてまいりました。勝手に親子連れだと仮定をしてお話をいたしますが、お母さんがにこやかに娘に話しかけていて、それを娘は控えめに微笑みながら聞いている、そんな雰囲気でした。ところが正面から私と妻が近づいてくるのに気づいたその女の子は、急にうつむいてものすごく不安そうな表情を浮かべながら、どちらに動こうかといいますか、ほとんど固まるかのようにしてオロオロしました。正確にはほんの一瞬の出来事ですから、私たちは通常そうであるように、その場のスペースなどを考えて、私たちは右側に避けようとしましたし、お母さんは自然にその反対側の方へ、つまり私たちから見ると左側、彼女たちからすれば右側にごく自然に避けるようにというか、すれ違おうといたしました。とても広い場所でしたし、すれ違うのには問題は全くない、そう思われる状況だったんですが、なぜか私にはその娘さんが必要以上に怯えたような表情をしているように見えたんです。戸惑ったとかいうよりも、こう本当に怯えているという感じですから、余計に気になってすれ違いざまに、一瞬ではありますが顔を観察する、表情を観察する、そんなぐらいのことをいたしました。こうなると悪い癖が出てまいりまして、どうしてあんな表情を浮かべたんだろう、何が不安だったんだろう、もしかしたら過去にそういう大人、こういう大人に絡まれたことでもあるんだろうかと、勝手にいろんなことを想像し始めます。男性が怖いということもあるかもしれない、あるいは学校でいじめられてはしないだろうか、全くもって余計なお世話ですし、彼女にしたら勝手に決めつけるなよと思うようなことかもしれないのですが、とても気になってしまったんです。もちろん理由は全く分かりませんけれども、少なくともあの子はなんか自分に自信を持ってなさそうだなというふうに感じました。見るからにおとなしそうな子だったということもあって、そう思えたのかもしれません。でも他人とすれ違うだけなのに、なんであんなにこう怯えるような表情をしたのか、すごく気になりましたし、まさか私の風貌のせいではないだろうなと、申し訳ない気持ちになったり、とにかくあの不安そうな表情というのを今でも目に浮かんできてしまうんです。かといえば一方では、園の職員には見事に自己肯定感というのを培っていた模範のようなものがおります。君は自己肯定感の塊だなと時々いじってあげるのですが、そんな時でも素晴らしいでしょというふうに返してくるぐらいです。そんな彼女がつい先日、先生、自己肯定感というのは自分で作るものじゃなくて周りが養ってくれるものなんですよというふうに言ってきたのを聞いて、ハッといたしました。いやいや、全くその通りなんです。自分で自分を認めてあげられるようになるためには、子供の頃あるいは大人になってからもそうですが、関わってきた大人たちや友人たち、仲間たち、そうした人たちから認めてもらい続けて、自分はこれでいいんだ、自分はここにいていいんだというふうに思えるようにならなければなりません。まさに自己肯定感というのは自分で作り上げるものではない、隣人たちとの関わり合いの中で培われていくものであります。弁明させてもらえるならば、そのようなことはもちろん知っていたんです。 だからこそイオンですれ違ったあまりにも不安でおろおろした表情を浮かべた女の子のことが気になったんです。唯一の慰めと言ったら大げさですが、その子はお母さんと二人だけで歩いていると思われたとき、つまり私たちが前から来るのにまだ気づかないときは、静かですけれども笑みを浮かべていました。つまりすべてのことがいつでも年がら年中不安なのではなく、安心できる関係性や安心できる居場所というのはきちんと持っているんだろうということです。でもそこにひげを蓄えたおじさまが目の前に現れただけで、彼女の平安は一瞬で奪われてしまった。それがナイスでダンディーなイケオジだったとしても、彼女の世界には招かざるゲストだったんでしょう。そんな一瞬の出来事でありましたが、改めて自己肯定感というのは周りの人が作るということ、そのほんの数日前に言葉化されて聞いたということを思い出して、自分は何か大事なことを忘れているのではないかとハッとさせられたんです。私たちは言うまでもありませんが、人と関わって生きています。ですから関係性は大事であるとか、あるいはコミュニケーションの能力が必要だとか、そういったことはよく聞きます。誰であっても他者と関わり合うのなら、心地よい関わり方をしたいと思うものです。挨拶をしないよりはする方がいい、話しかけたら答えてもらえる方がいい、ぶっきらぼうに返されるよりは笑顔で応対してもらいたいし、不愛想よりは愛想がいい方がもちろんいい。自分がそう思うのなら相手もそう思うと考えるのが妥当ですから、自分がいいと思う対応をすることをやはり心がけるべきでありましょう。そうすれば良い関係性を作り上げることができますし、関わり合いも豊かになっていくでしょう。一方でこうしたコミュニケーションというのが、そのやり方といいますか、そこに積極的になれるかどうかということには大きな差があります。皆さんよくご存知のように、うちの伝道師のようにコミュニケーションのお化けというような言われるような人もいれば、やはりそれをするのは苦手だ、あるいは困難だという人も決して少なくはありません。程度には差があります。そういうのも個性でありますから、その個性をみんなが受け止め合う、つまり苦手な人もいるよということを理解していれば関係性を築くのが苦手な人も安心できる居場所というのは増えるはずです。しかし現実はそんなに優しい世界とは残念ながら言えません。考え方やその違いや性格の合う合わない、いろんなことで一人一人の平和が保たれないというケースは出てまいります。そうなると学校や職場、地域のコミュニティでの居場所を見つけられなかったりし、そこにいること自体がしんどくなってしまう。まあ、そんな時にイエス様の言葉を思い起こすわけです。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようと。イエス様は集まった群衆に向かってこうおっしゃいました。これを聞いていた人々はこの言葉をどう受け止めたんでしょう。そしてその人たちが疲れた時、重荷を負った時、どう行動したんでしょう。そして何より実際に重荷を負って疲れた人がイエス様のもとに訪ねたとしたら、イエス様はその人にどう接し、何をもって休ませることができたのでしょうか。今日は自己肯定感とかコミュニケーションの能力とか、そういう言葉で表せる部分から、スタートいたしましたが、この言葉はそれだけをテーマにしているのではもちろんありません。いろんな部分、いろんな場面、私たちはそういうところで疲れたり重荷を負ったりすることがありますから、 どんな形であったにせよ、疲れちゃったなぁという時にこの言葉を思い起こすのです。言うまでもないようなことのようにも思えますが、実は疲れるとか重荷を負うとかいうのはその人本人の自覚によるものであって、それがどのぐらいのものであるのかということはその人本人にしか分かりません。もちろん周囲の人にはまるで分からないかというとそうではなくて、いかにも疲れていそうだなというふうに見える時もあるし、困難な状況に置かれていることが明らかになれば、主によって大変そうだ、そういう想像力も働きます。だから疲れているんだ、重荷を負っているんだという状態は、たとえ本人がそれを否定したり過小申告しても過小評価しても、周囲の想像力が疲れているはずだよ、重荷を負っているはずだよ、休んだ方がいいよと認定する場合もあるでしょう。逆に想像力というのは良くも悪くも限界があります。疲れていそうだけど言うほどでもなさそうだという判断をしたり、逆に大変に違いないと必要以上に心配をして、かえってそれが本人のストレスを増加させるというようなこともある。つまるところ、やはり本当のところは本人にしかわからないのです。ですからその自分にしかわからない辛さ、重荷、疲れ、そんなものを全て受け止めてくれる、分かってくれる人がいるとしたら、それだけでもどれほど慰められ励まされるでありましょうか。東日本大震災の直後、東北教育センターというところに被災地の支援センターというのが設置されることになりました。その設置を決定する場に同席をさせていただいたのですが、直後の混乱の中で今後の支援活動という重責を担う決断がいかに重いものであるかということをひしひしと感じながら、でもたくさんの方たちが今後この活動をしっかりと支えていくはずだという確信に満ちておりました。この被災支援センターは教育センターに併設されていた学生活動の拠点エマオというところの名前にちなんで以後エマオと呼ばれ、その後長らくボランティアを受け入れ、地域とのつながりというのを築き上げていくことになります。この時支援者と支援を受ける側のつながりが絆という言葉で表現されるようになりました。私も自分自身が被災した時には絆という言葉をよく使っていたのですが、報道機関が繰り返し繰り返し絆絆というものだから、なんだかだんだんわざとらしく聞こえるようになってきて使わなくなってしまいました。この絆という言葉、以前お話ししたことがあるのですが、もともとはほだしと読む、そしてそういう意味を持つ言葉であったそうです。今は亡き岡山幸太郎先生という方に教えていただいたのですが、ほだしというのは拘束具のことを言います。手錠などそういうものをはじめとして体の自由を奪って拘束してしまうための道具、器具のことです。このほだしを人と人との関係性に置き換えたとしたら、体の自由を奪うほどの密接なつながりということになるんでしょうか。そういう意味合いに受け取れるかと思うんです。体の自由を奪うほどのというふうな表現をすると、とても不自由で迷惑なもののような印象を持ってしまうかもしれませんが、決してそういうことではないと思うんです。そうではなくて、それほど密なつながりなんだということでしょう。ですから災害支援で絆という言葉が使われるとき、支援する側が 支援し被災者側のことに深く思いを馳せ、心の中でしっかりと結びつけられ合わされて支えていこうという、そういう意味として使われてきたのは言うまでもないことです。それだけの思いと関わり合いの中で結び合わされていくもの、これが絆なのでありましょう。逆に言えば簡単に使えるような言葉ではない、それだけの覚悟を持って使ってくれという、そういう意味になります。この絆をほだしと読み替えたとき、先ほどお読みいただきましたイエス様の御言葉がまた興味深い響きを持ってまいります。なぜなら疲れたもの、重荷を負う者に対してイエス様はおっしゃるんです。私の首輝きを負いなさいと。首輝きは農作業や荷物を運ぶ牛、ロバ、馬、そういった家畜をつなぎ合わせるための道具です。家畜はこれによって自由を奪われます。まさに首輝きはほだしと同じような役割を持ちます。つまりイエス様はそれだけしっかりとご自分につながれよと、そのようにおっしゃっておられるのでありましょう。隣を歩んでくださるイエス様に首輝きでつながれた牛やロバのようにしっかりつながっていなさいと、そう勧めてくださるんです。そうやって一緒に荷車を引けば、その荷は一人で引いたり抱えたりするのとは違って断然軽くなるということであります。何よりも一緒に引いてくださる方がおられる、そういう友がいるんだ、共に歩んでくれる友がいるんだということで得られる安心感といいますか、喜びといいますか、それはどれほどのものになるでしょうか。私たちが置かれている状況というのはそれぞれ違うというのは言うまでもありません。抱えている課題、悩み、重荷、逆に嬉しいこと、喜びの思い、それもみんな違いますし、その時々に変わっていくものでもあります。でもどんな時でも全てをご存知でいてくださるイエス様は、私にしっかりつながっていなさいと、そうおっしゃってくださる。すなわち喜びも悲しみも、悩みも苦しみも、辛い時も、どんな時でもそれを分かち合おうよ、いろんな思いを分かち合おうよ、そうおっしゃってくださるんです。それは同じ荷を引くために首輝きでつながれた者同士として分かち合うということです。そのイエス様は弟子たち一人一人に聖霊を下されました。聖霊を下すことによっていつも共におられるということをお示しくださったんです。目には見えないけど、隣にはいないけど、でも聖霊を通して私はあなたと共にいる、あなたはそれを感じるはずなんだ。私たち自身の言葉や行動がその聖霊の助けを借り、まさに人と人とを結び合わせる首輝きとなり、それは隣人を助け、あるいは隣人に助けられるものとなるということを、それは意味するのでありましょう。そのことに気づいて、私は決して一人ではないと、そう告白できるとき、私たちには誠の平安が訪れます。なぜならそこには必ず私を認めてくれる家族や友がいて、その隣人を通して神様は私たちのうちに生きて働かれることを知るからです。お祈りします。主なる神様、この人たちを感謝いたします。御子が私たちと共にいつもいてくださる、聖霊を通して与えられたそのメッセージを私たちはしっかりと受け止めながら、これからもあのとともに歩み続けることを得させてください。一人一人の健康を守りをお支えください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。